どうも、新崎でございます。新崎インストリーム207回放送でございますけれども、もう10月でね、すっかり秋めいてまいりましたというか、もう結構寒いですけどね、朝晩とかは。まあ、秋といえば、ね、まあ、読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋、そしてまあ僕が一番好きなのはまあもちろんまあ食欲の秋なんですよね。食べること大好きですから、まあそんな秋でまあいろんなね、あの美味しい食べ物がたくさんありますので、まあ秋をね、秋の食をもう満喫してやろうっていうふうにまあ思ってはいたんですけど、まあところがですね、あの僕が最近あの始めたのが、ちょっとね、炭水化物をまあ、こう、立つっていうね、そういう方向に行ったわけですよ。まあ、まあ、最近ね、結構流行ってますよね。あの、糖質オフダイエットとか、炭水化物抜きで、ダイエット、痩せるっていうのが流行ってて。ね、まあ、それは、まあ、時代の流れとしては結構ね、やっぱダイエット、いろんなダイエット方法ある中で、やっぱりこう、炭水化物を抜くっていうことで、効果的に痩せるみたいなね、そういうのありますけれども、じゃあ、新崎は、まあ、まあね、ちょっとね、まあ、太っては来てたので、新崎はもうダイエットしているのかと、痩せようとしているのかと。いうふうに、思われる方もいらっしゃると思うんですけれどもね。まあ、僕の場合はですね、ちょっとダイエットとちょっと違うんですよね。ダイエットと違いましてですね、実はですね、治療です。治療っていう、そうですね。まあ、なんていうんですかね。そういう、ダイエット、なんですかね、意識的に自分からやろうっていう、ことではある、まあ微妙なラインですね。突きつけられて、まあ、そうですね。突きつけられる50、自分でやろうとしてる50ぐらいの感じの。で、まあ、総じて言うと治療っていうことで。まあそんな、炭水化物を抜く治療をしている男の話を、今日はですね、やっていきたいと思いますということで、最後までどうかお付き合いくださいませ。というわけで始めていきましょう。関西やつ新崎がお送りする感染系カミカミトークバラエティポッドキャスト新崎ストリーム。はい、というわけでどうも、改めましてどうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム第207回放送始めていきたいと思いますけれども、まあそうなんですよ。治療なんですよね。204回放送 ですかね。まあ、自己紹介の回っていうのをね、まあ、取りまして、改めてここで、まあ、新崎っていうのはどういう人間なのか、どういうやつなのかっていうことを知ってもらおうということで、まあ、お話しした中にですね、まあ、ずっと数年、健康診断引っかかり続けているっていうところを、まあ、どこまでお話ししたかわからないですけど、まあ、そういうお話をしたと思うんですね。で、その健康診断の数値っていうのが、ま、ずっと中性脂肪っていうのが高くて、ま、ずっと何年も何年もね、引っかかり続けてたんですよね。で、ま、その去年の健康診断の時に、ま、次の健康診断、ま、要は今年の健康診断の数値が悪かったら、病院に、っていう、病院に行かない、行きましょうっていうね、ちょっとうちの奥さんから、ま、嫁さんから言われてまして、で、まあ、健康診断を受けたんですよ。そしたらですね、なんとですね、前年比、前年と比べて、まあ、大幅に、上昇しているという数値が出まして、まあ、嫁さんからですね、あ、もうこれはもう、新内さん、年貢の抑え目時ですね、と、言われましてですね、まあ、病院に、行くことになったんですね。で、それがつい、先日の話で、で、病院行ったんですけども、まあ、そこでちょっとね、いろいろとびっくりしたんですけども、まあ、その、病院に行くまでは、正直自分の、その、なんていうんですかね、まあ、数値高いの高い、まあ、その、異常に高いの高いの分かってたんですけれども、ただ、その、どこまで深刻な問題であるかとか、あんまりこう、まあ自覚はなかったんですよね。まあ確かにその健康診断の時にいつも要治療っていう風に書かれて書いても来るんですけれども、それも全部スルーしてたわけですよ。まあまあ言うてもみたいな感じで思ってたんですけども、ただですね、病院に行って、まあその健康診断の数値の紙と一緒にですね、まあ受付に渡して、で、待合室で待ってて、まあ呼ばれて、まあその診察室行ったんですけれども、そしたらですね、その先生からまず言われるわけですよね、もう新崎さんと。結構な数値ですね、と言われまして、まあそうですね、って言って。で、例えばまあこの、今どういう状況かというと、まあこれ説明しますねって言われて、どういう状況かというと、例えば、採血しますよね、と。採血して。で、まあ、普通の人だったらそこに、まあ、その、採血したやつを、こう瓶をポンって置いとっても、まあ、赤いままですよ、と言われて。で、ただ、新崎さんのその血液を取って、そこにしばらく置いとくと、ものの数分で、白く固まりますと、言われてですね。まあ、要はどういうことかというと、もう、あなたの体の中にも油がもう、その血液中には、その、油がもうずっと、もうすぐ流れてると。他の人と比べると。っていう状況だと。まあだから、なんですかね、その、わかりやすく言えば、あれですかね、その、まあ普通の人は塩ラーメン。ね。塩ラーメン。あっさり塩ラーメンだと。で、僕の体の中に流れてるのはもう、天下一品のこってりの、要はもうちょっともう数分置いとくだけでもう膜張るぐらいの、それぐらいの血液だと。もうドロドロだと言われまして。で、その時にやっぱりこう、初めてですね、もうすごい深刻な、そんなやったんやと思って。で、ここからさらに、ショッキングなのが、まあ、その冒頭にも言ったことにつながってくるんですけれども、まあ、要は、その、治療をしないといけませんと。まあ、このままだと、まあ、その、心筋梗塞であるとか、脳梗塞であるとか、その、まあ、血液の中に血栓が溜まって、その、血液が詰まっ、血管が詰まって、何か、この、大きな病気につながりますと、言われたので、まあ、すぐにでも治療を始めないといけないっていうので、で、ただ、その、まあ、今、新内さんが置かれてる状況の、その数値を、本当に改善、本気で改善しようと思って、それを例えば薬に頼らない、やり方でやるとするならば、要は、炭水化物。まあ、要はなんか中性脂肪っていうのは、炭水化物の取りすぎっていうのが結構でかいらしいんですよね。なんかそのよく中性脂肪とか脂肪っていうもので、もう脂質であるとか、その唐、まあ、例えば僕やったらすごい唐揚げ好きなんで唐揚げ食べすぎとか、肉食いすぎとか、まあいうことが、まあそれも、まあ、一つの要因ではあるんですけれども、まあそういうふうにそこばっかりにフィーチャーしがちなんですけど、実は炭水化物っていうのが結構でかくて、まあその、なんか、まあ調べたところによると、まあそういう、まあ炭水化物がその、まあ、 ある程度は必要なエネルギーとして、まあ、その、ブドウ糖とかな、糖分になって、その脳に送られたりとかするんですけど、その過剰に摂取した分が結局その中性脂肪になってしまうと、いうことで、まあ、その炭水化物の取りすぎっていうのは結構その、良くないらしいと。いうことで。で、まあ、その、新谷さんの数値ぐらいになってくると、炭水化物ちょっと取りすぎてるから控えようかなぐらいのレベルじゃダメだと。もう炭水化物を一切絶たないとダメだっていうふうに言われて。まあ、炭水化物を一切絶ったとしても、野菜とかいろんなものに炭水化物っていうのは若干含まれているので、それで足りると。だから、その、もう、例えばもう、ご飯、ね、白ご飯、あと麺類、あと、そうですね、まあ、だから粉もん系で小麦系とかもダメですかね。あとパンですよ、パン。だからたこ焼きとかお好み焼きもダメでパンもダメってなって、それを全部断つ覚悟というか全部断つことって正直できますかって言われて、でまあその時はもうちょっとちゃんとは答えられなかったです。もうちょっとまあできるとは思うんですけど頑張るつもりはいますけどみたいなこと言ったら、まあ正直まあ現実的にちょっとなかなか難しいでしょうねっていうことで、だからまあ正直まあお薬とまあ併用してちょっとずつその控えていくっていう方向に行くといいと思いますって言われて、まあそのお薬を処方することになったわけですよ。でまあ僕結構そのお酒が好きでね、まあそのアルコールを毎日飲んでるんですよ。で、それも、アルコール摂取は控えてくださいねって言われまして、ほどほどにということで言われまして、あ、わかりました、つって。で、まあ、その時結構もうなんかね、ショックだったんですよね。で、ショックついでに、インフルエンザの、何ですかね、予防接種も打ってもらって、筋肉注射で痛いっていうね、そのダブルパンチですね、まあ、帰ってきたわけなんですけれども、その結果なんですよね、その、まあ、炭水化物を断っているっていうのはね。なので、その結局ね、その、なんて言うでしょう、その1ヶ月後にまたその、検査なんですよ。まあ、採血してその経過がどうかっていうのを見るんですけど、もう、とにかくね、やっぱりこう、ショックで、自分がそういうやばい数値だっていうことが。で、まあ、とりあえず、なんか、まあ、そのお薬をもらっているんで、徐々に控えていくってことでも OK なんでしょうけど、ただ、なんか、それだけではちょっと、なんか、もう、ダメな気がすると思って、で、あと、ちょっと、なんかその、自分の意志の弱さもあって、ちょっとでも、なんかその、炭水化物というか、その、パンとか、粉もんとか、そういう麺類とか、その、白ご飯とか、そういったものを取ってしまうと、なんか、歯止めが効かなくなるような気がして、一回、こう、全部、こう、リセット、なくしてしまおう。もう、それで、とりあえず、一ヶ月でもう、数値を下げようって思って、このままじゃやばいということで、で、その、炭水化物を断つことにしたわけなんですけれども、まあ、その、なんて言うんですかね、今までどれだけ炭水化物を、に頼って生きてきたかと、まあ、当たり前なんかもしれないですね。まあ、その、まあ、主食がご飯であるとか、パンであるとか、まあ、そういったところも、それが全部ダメなわけですよ。で、ね、麺類ダメ、うどんとかもダメってあって、で、蕎麦はギリオッケーみたいなんですよね。中性脂肪の、その、なんかその、上昇を抑えてくれるような、成分もあるので、蕎麦はギリオッケーみたいな感じで。で、ただでも、なんていうか、ご飯、パン、その、ピザとかダメですよね。だから、マクドナルドとか絶対ダメですよね。マクドナルドとかもう 100% ダメなパターンなんですけど、パンに芋にみたいなとこありますから、だから結構その生活のメインで食べていたものが食べれなくなるっていうことが結構これ、その、要は控えて、炭水化物を断って、その他の食品で補っていこうっていうことを始めた時に気づいたわけですよ。こんなにもその炭水化物がそのメインだったんだなっていうことに気づいて、食べるもん全然ないやんって思ってしまったんですよ。それがすごいなんかこう、またショックで、全然食べられへんと思って、 で、これどうしようかなと思って、結構まあいろいろ調べ、だそこからね、自分で結構いろいろ調べたけど、炭水化物、その、まあ要は糖質ダイエットとか、糖質オフダイエットとか、その炭水化物、まあその抜くダイエットですよね。それがあるっていうことは、結局そういうふうに、まあやってる人は炭水化物を抜いて、その、それに代用するもので、メニューを組んで食べているので、じゃあまあそのメニュー見てみようかなと思ったら、まあ、豆腐とかね、まあ大豆ですよね、納豆とか。あと、ま、その、高タンパクで低カロリーであるものとかはいいと。だから、その、鶏のささみとか胸肉を皮を取って胸肉とかね。まあ、その、まあ、言うたらその、ボディービルダーみたいなとか、その、要はアスリートが食べるような、要は食品がいわれてる。赤身肉とかね。ただそういうのとかは、ま、OK だと。で、あとは、ま、野菜をひたすらもう食べると。まあ、食物繊維取ったりとか、まあ、オリゴ糖とかね。だから、その、そういう、のを見て、ああ、なるほど、そういうのを食べたらいいんだなっていうのを思ったんですけど、まあでも何しかね、その、白ご飯パンが食えないっていうのは結構でかいですね、やっぱりね。で、まあラーメン、だから、まあ、僕もね、すごい大好きだったんですけど、ラーメンライスと餃子、そのね、ラーメンと白ご飯と餃子ってこれ大好きなこうパターンなんですよ。こんなんめっちゃダメなんですよね。餃子の皮もダメだし、ラーメンもダメだし、麺類だから。だから白ご飯もダメでしょ。だからこのトライアングルとか結構やってたんですよ。これも絶対アウトなんですよね。だからね、もう結構その自分の食生活がすごい変わってね。であと、その、アルコールも控えてくださいねって言われたのはどういうことかというと、その肝臓で、その、要は、分解されると、その中性脂肪になる元みたいなのが分解されるんだけれども、その、結局その分解できなかったものが中性脂肪に回るわけですね。だからブドウ糖とかそういったものに、その必要な栄養素に、その回っていくものが分解されなくて残ったのが中性脂肪に回るっていうことみたいなんで、要はアルコールの分解を肝臓がやってて、で、その、じゃあ、アルコールの分解をお願いしますって、バーって回ってきて、その分解を、こう、一生懸命働くわけですよね。したら、その、そこに、あ、これもちょっと分解でお願いしますっていうことで、その炭水化物が来るわけですよ。でも、こっちはもう、アルコールの分解で忙しいよ、もう、しゃあないよ、もう、できんがな、みたいな、もう、後に置いといて、言って、置いていくうちに終了時間ですよね。もう、だからもう、今日はもう、やめってなって、ほんで、この中性脂肪どう、その、炭水化物どうするんですかって、もうちょっとそこほっといたやつが、その、中性脂肪になるわけですから、要はアルコールを取るっていうことも、その、中性脂肪を増やすことにつながるわけですよね。例えばその、ハイボールであるとか、チューハイであるとか、そういったものを、で、その、糖質がオフとかね、ビールじゃないものを飲んでたとしても、結局その肝臓に負荷をかけるということが、中性脂肪を増やすことにつながるので、アウトってことで、アルコールも今飲んでないんですよね。まあ、つい、そうですね、そうだ、二日前か。に、言われて、まあ、そこからずっと、まあ、そんなんね、経ってない、日にち経ってないんですけどね、それでも結構ね、生活激変というかね、食生活が激変しましたよね。もうとにかくお腹が空くんですよね、やっぱりご飯とか食べないと。で、あと食べるもんが本当になんていうか、今まではそのパンとかその後ろご飯とかに依存してきたものが全、パスタとかね、に依存してきたものが全部ダメになるので、じゃあ何食おうかな、みたいな、なるわけですよ。で、まあ、その、いろいろ調べてこれがいいんだ、あれがいいんだと思って結構食べるんですけど、やっぱりね、白ご飯とかその麺類であるとかパンとかの力ってのは偉大っすよね。全然なんかこう、なんていうかね、ちょっと満たされる感じがね、全然しないというか、やっぱりね、大事なんやなと思いますよね。ただもう自分はもうそういう危機に瀕しているわけなので、もうちょっと取るわけにはいかないということで、まあ取らないんですけどもね。で、まあ、ただまあ、ここまで聞くとですね、まあ、そのリスナーさんもその、なんていうか、もう、僕もね、その、とても悲観的な気持ちになってるかと思うんですけども、これも、でも、意外とね、まあ、やってみて思ったのが、まあ、もちろんその悪いことばっかり、悪いことなんですけども、基本的に、もう体が、その、悪くなってるわけですから、で、そういう、それに、まあ、強いられる形でやってるわけですから、その、 まあ、良くはないんですけど、その、動機として、きっかけとしても、状況としても。ただ、その、やったことによって、まあ、いろいろ発見はあって、まあ、その、まあ、いろいろその、結局炭水化物についていろいろ調べたりだったりとか、その、中性脂肪についていろいろ調べたりだったりとかするわけですよね。そうすると、その、例えば、白米はダメだと。ただ、玄米は、その、中性脂肪を抑える働きがあるので、玄米はいいとか、まあ、いうことが分かってくるわけですよ。そしたら、その、まあ、その、嫁さんのね、まあ、協力を得てですね、まあ、玄米に切り替えて、玄米を食べるようにするとか、まあ、そういう形でね、まあ、やるわけですよね。まあ、その、どんなメニューがいいんだろうかとかいうのをちょっと調べて、まあ、俺も自分だけではできないですよ。嫁さん協力ないとできないですけども、まあ、その、玄米を、まあ、炊いてくれて、まあ、食べてみると、俺、これまでその、玄米食べたことがなかったんですよね。玄米ってなんか、ほんまにだから、玄米をちょっと混ぜてるご飯とかはありましたけども、ただちょっと、もう 100% 玄米っていうのは食べたことがなくて、まあ、美味しくないんちゃうかなと。白ご飯とかそれは美味しいだろうと思ってたんですけども、これがところが意外とね、玄米が美味しくて、結構ね、あ、いいな、結構いいなって思ったんですよね。なんか、やっぱ噛んでいくと味が出る。まあ、ご飯もそうなんですけど、その玄米は結構その、硬めで、歯ごたえがあって、で、結構噛んでいれば噛んでいくほど、ちょっと香ばしい、味わいと、その、中から出てくるちょっと甘みみたいなのがあって、結構これはこれで美味しいなっていうふうにちょっと思ったのが、まあ、これはだからその、炭水化物を断つということをやらないと出会えなかったなと思うし、で、あとね、ノンアルコールのビール、っていうのを、まあ、最近だから飲んでるんですよ。まあ、それはもう必要にかられて飲むそれをせざるを得ないというかね。まあ、その、ノンアルコール。別に、まあ、お酒を断つということは別にお茶とかでもいいわけですけども、やっぱどうしてもちょっとね、そういうビールテイストの、まあ、飲むのでもちょっとでもいいから飲みたいっていうね、のがあって、その、ノンアルコールのビールとかちょっと買って飲んでるんですけど、これがね、結構ね、なんていうんですかね、まあ、その、目的がどこかに、主眼がどこに置かれているかによって、ちょっともう、まあ、ちょっと違う、ちょっと矛盾が発生してくるんですけど、まあ、要はですね、例えば今この収録を行っている時に酒を飲むと、どうしてもアルコールが入ってくるから、その、脳の回転がちょっと悪くなったりとかして、喋れなくなるから、まあ、アルコールは取らないようにはするわけですよね。ただ、ノンアルコールだったら、飲んでも OK なわけですよね。とか、その、例えば、ちょっと運転してどっか行かないといけない可能性があるという、その中で、ノンアルコールに、ちょっと可能性があるから、ちょっとノンアルコールにしとこうかな、みたいな、っていうのに飲むっていうのも、結局それは、アルコールを飲んでしまうと出かけられないわけですよね。車を使ったりとかは出かけられないので、ノンアルコールだと結構その、なんていうか、フットワークが全然いいし、あとなんかその、何ですかね。例えば、寝起きにアルコールとか結構ね、まあ、それは別にその個人の、その、まあ、趣味趣向というか、まあ、好みの問題で、寝起きにアルコール飲むっていうのは全然ありやと思うんですよ。ただ、まあ、先ほど申し上げたような、その理由もあって、その出かけるとかそういったものがある場合に、もう寝起きでアルコール飲んでしまったら、もうその日は終わりっていう感じになっちゃうので、そういう時にノンアルコールとかで、まあ、その、飲みたいなと思ったらノンアルコール。だから飲みたい時にいつでも飲めるっていうのはノンアルコールの良さで、で、最近結構美味しくてね。だから、これはだから非常にいいなと思って、むしろ俺ノンアルコールでええんちゃうかなと思ったりとかして。でも結局そこで矛盾が発生してくるのが酔いたいっていう、そのアルコールが入ってないから酔えないわけですよね。酔いたいというところで、そこに習慣を置くと酔えないので結局意味はないんですけれども、まあなんかその、でも気持ち、その、ビールテイストであるがゆえに、その、ちょっとまあ、なんか、いい感じになれますよね。なんか気持ちの問題で。なので、意外と、もう別にノンアルコールでもええかもなっていうような気持ちにはなってきたのが、まあ、結構、自分の変化としてはすごい、まあ、良かったのかなと思いますよね。あと、まあ、その、まだ二日目、まあ、要は三日目か、これが。なので、なんですけども、まあ、今日で3日目なんですけれども、やっぱり体がね、ちょっと変わってきましたね。やっぱり、ちょっ と、その、お腹とかがちょっと、ポコって出てたりとか、その、ちょっと、お肉がね、あったりはしたんですけど、それがね、こう、ちょっと、しまってきた。特に運動とかしてないんですけれども、なんかその、要は食生活に変えてから、ちょっと、良くなってきましたね。なので、ちょっと、それも結構いいなと思って、なんか悪いことばっかじゃないなというか、その、まあ、もちろんね、健康に向かってのその食生活のその改善なので、まあ、悪いことばっかりではない。ただ、まあその、なんていうかね、まあもちろんその、炭水化物を食べれないということに対しての、ちょっと若干のフラストレーションみたいなやっぱあるわけですけど、まあそれも、まあその、まあとりあえず1ヶ月、その、なんとか数値を下げるというところで、数値をなんとか基準値まで持っていきたいというところで、まあちょっとこう我慢しようかなというので、一月ちょっと頑張ろうと思って、今ちょっと、もう立っている状態というかね、まあとりあえず一月やってみると。まあそこからはまあちょっとね、炭水化物も取り入れつつ、まあうまくコントロールしてやっていけるかなとは思うんですけど、まあ、なんかその、まあ悪いこともあれば、もう食べれないことは悪いことだけれども、その炭水化物が食べれないということはちょっとまあ良くない。自分にとっては良くないことだけれども、まあその、新しい食にね、出会えるとか、は結構いいなと思いましたね。なんかこう、あんまりね、食べない。まあ結構野菜とかね、好んで食べなかったんですよ。やっぱりね、居酒屋とか行っても、居酒屋でサラダ頼むやつの気が知れんって言って、もう、この間も居酒屋で会社の人と飲んでる時に言ったんです。会社の先輩にね。その会社の先輩はもう、居酒屋で絶対サラダ頼む人なんですけれども、もう俺はもう、居酒屋でサラダ頼むやつの気が知れんわって、もうめっちゃ豪語してたんですけれども、その先輩にまあ謝りたいっすよ。いやー、すいませんと。野菜って大事ですねっていう風に思いましたね。やっぱりこう野菜は取らないといけない。やっぱりね野菜は食べましょう本当。ねえ、いやーだからその野菜もねやっぱ食べるわけですよ。でも野菜まあだからその野菜の美味しさっていうのも改めてねなんとなくこう気づけたかなっていう野菜の大事さもそうですけれども、まあ、野菜って意外とまあ美味しいなっていうことも気づけましたし。まあ、あとはその、まあ、いろんなね、食品、炭水化物を抜くことによって、代わりにいろいろ、まあ、今まで、その、ご飯で代用してたものとかを、まあ、その、いろんな食品で代用する形になって、その、まあ、だから、タンパク質だったら OK だから、卵を食べるとかね。まあ、卵は食べてましたけど、でも、結構その、メイン食材になるわけですよ。まあ今まではサブであったのが、あくまでもご飯のおかずであったのが、それがもうメインになったりとか、あとはだからその、ね、こうちょっとこう肉とかも、まあもともと赤身肉とかすごい好きなので、全然それは問題なかったんですけども、できる限りその、なんかアメリカ産とかの方がいいらしいんですよね。結局その脂身が少ない赤身肉といえば、国産ってどうしても脂身がちょっと多めになってるので、サシが入ってたりするのでね。だから、あえてアメリカ産とか、あえてオーストラリア産とか、選ぶっていうところになってきたら、ちょっと結構面白いですよね、なんかね。だからそういう風に考えると、なんかいいなと思って。あと、魚肉ソーセージは結構いいとかね。まあ今までまあ食べてきたものではあるんですけれども、でもなんか、それがちょっとメインに躍り出てくるっていう感じが自分の中の食生活の中で結構、その、劇的な変化というかね。だからその辺はね、まあね、嘆いてばっかりもいられないというかね、やっぱやるしかないですから、まあこれはもう絶対やっていくことですので、まあ逆、まあちょっと楽しんでいこうかなというふうに思いますね。やっぱりね、どうせやるならばね、楽しんでいこうかなということで、まあちょっと今までまああんまり触れたことのない食材、とか食べ物とかもね、まあ今回は玄米触れて美味しかったので、ちょっといろいろこう、これを機にね、まあ一回ですかね、ちょっといろいろ食べてみようかなと、思いますけれどもね、まあ、まあ、わかんないですけど、その世間的にはその炭水化物を取るっていうことは結構当たり前だと思うんですよね。もちろん主食ですから、なんですけれども、だから、その辺がね、おそらくバランスが大事だと思うんですよね。僕だったら野菜を食べなかったとか、あんまり食べなかったとか、お魚ちょっとあんまり食べなかったとか、そういうのが良くなかったのかもしれないですけど、なので、まあ、皆さんですね、まあ、僕、ね、こんなね、その、要は治療が、 必要ぐらいになってるようなやつが言うのもあれですけれども、分かってるよバカ野郎ということだと思うんですけれども、まあまあ、とりあえず、中性脂肪を抑えるにいい食材っていうのはですね、まあ、いろいろあって、まあ、玄米とかもいいですよね。玄米、だからご飯にちょっと混ぜるっていうのも全然いいです。ご飯、白米50、玄米50みたいな感じで、その、一対一でをこう合わせるみたいな感じでもいいですし、まあそのあれですよね、そのあと何やったかな、青魚、サバとかサンマとか結構いいらしい。あ、サンマなんかね、これから油が乗っていい時期になってきますんでね、サンマとか結構いいみたいです。イワシとかね、青魚はとてもいいっていうふうに、聞きますし、あと大豆ですね、納豆とかね。非常にいいので、まあ、ちょっとね、やっぱり、そうですね、体を、まあ、壊してるというかね、まあ、全然心配しないでいただきたいのは、今現状は全然何も問題ないですよ。全然ピンピンしてるんですけど、まあ、ただその、後々の、その、まあ、異常が出てくるかもしれないというところに、おいける、その、先に先手を打って手を打っていこう。手を打っておかないといけないっていうところで、まあ、やっているというだけなんで、全然今は、大丈夫なので、そこは、ご安心していただきたいんですけれども。だから、ま、そうですね。まあ、まあ、こうなってから、ま、言えるっていうことで、まあ、とりあえず、まあ、去年とかは、ま、肋骨折ったので、肋骨折ったら、マジでやばいから、気をつけてくださいねとか言ってたんですけれども、今回は、ま、その、中性脂肪は結構、やばいというか、でも数値が上がりすぎると大変なんで、まあ、できたら、まあ、お野菜を取っていただいたりとか、まあ、野菜多めに取るとか、その、青魚を食べるとか、納豆を食べるとか、そういう中性脂肪を、まあ、下げるもので、ちょっとこう、うまいこと、やっていただければなと、やっていただければなって言って、お前がやらない、まずやらないっていうことなんですけどね。あとね、砂糖。砂糖がね、炭水化物、かなりの炭水化物らしいっすよ、あいつは。なので、コーヒーはね、できたらブラックで飲む方がいいというふうに、聞きました。コーヒー、ブラックだと結構その、中性脂肪を抑える働きがあるんですけど、砂糖を入れる、砂糖が入ってることによって、その中性脂肪を抑える働きが抑制される上に、砂糖自体が中性脂肪を、というか炭水化物なのでダメっていうことになってくるので、できたらブラックがいいというふうなことみたいですということで、まあ、まあね、僕もちょっとこういう状況になって、ちょっといろいろ調べてみて、まあ、自分なりにね、まあこういうふうに喋って、まあ良ければ、まあ皆さんの少しでもお役に立てればいいかなと、思っておりますということで、まあ僕自身もね、ちょっと頑張って、1ヶ月後に、いい報告ができるようにですね、ちょっと、頑張りたいと思っておりますので、まあ良ければ、まあ1ヶ月後まで、ちょっと楽しみに、聞いてもらえたらいいんじゃないかなと思います。まあ、なんか、それまでの途中経過の中でもいろいろまた喋るかもしれないですけど、まあ、これはうまいとかね、まあ、言うかもしれないですけど、まだその辺も楽しみにしていただければいいんじゃないかなと思っておりますということで、まあ、そうですね、まあ、とりあえずは、まあ、でも、なんかね、結構これ問題発生してるのは、やっぱお腹空くんですよね。お腹空くから、この収録するにあたって結構エネルギー使うんですよね。一人で喋ってると。ただ、それがね、結構頭回らなくなるっていうのが結構問題かなっていうところが、ありますね。だからその辺ともちょっとね、うまく付き合っていかないといけないんですけれども、まあその辺も含めて、今後も楽しみに、聞いていただければ、幸いかなと思っておりますということで、僕もね、こうやって、まあ、それは体を壊すというかね、まあ、その体に異常をきたすということは、ま、問題なんですけれども、こうやってネタにできるということは、まあ、ポッドキャストというかね、ウェブラジオやっててよかったなって思うわけですよ。結局ね、こういう ただ単にショックな話、ただ単に不幸な話っていうことを、だけじゃなくて、こうやってこう、皆さんにね、皆さんにとってはですね、まあ、幸か不幸かですよね。結局ね、人のね、まあそういう体の、なんかその異常な話みたいなことね、電波に乗せて、耳にね、もうね、垂れ流されるわけですからね、それがどうかわからないですけれども、まあ楽しんでいただければ幸いなんですけれども、ただまあ、こうやって僕はね、お話できて、皆さんに、まあ聞いてもらえる、それがまあ楽しみにつながっていれば幸いだななんて思いながらもこうね、皆さんのお耳にお届けすることによって、まあ僕自身はですね、すごく、ああね、なんかだからこう、なんかその中性脂肪がすごい高いっていうことで、こんな治療せなあかんってなってショック受けたんですけれども、その一方で、あ、今回喋るネタできたわ。っていう、あ、よかったっていうね。何喋ろうかな思ってたんやけども、喋るネタできてよかったっていうね。そういったところにもね、繋がっているっていうところでね。まあ、悪いことばっかりではないということですね。まあ、そんなわけで、まあ、まあ、今後もですね、ちょっとまあ、ネタ、まあ、これも一つのネタとしてですね、ちょっと出しつつですね、やっていきたいなと思っておりますということで、そんなわけで、まあ今回の新崎ストーリーム207回放送はですね、私の、体調の話というね、もうなんか年寄りっぽいよね、なんかこの年寄り、なんか、年いった時にこのポッドキャストやってたらですね、ウェブラジオやってたら、おそらくなんか腰が痛くてね、みたいなことを言ってると思うんですけれども、まあ、意外とだから変わらないかもしれないですね。もうね。この年からこういう体の異常みたいなこと話してると、意外と60ぐらいにやってても、60ぐらいの時に、まあ同じようなことを喋ってるのかもしれないですけど、まあそのわけで、まあ、そうですね。まあ60になってもまあ、ちょっと、まあやれたらやりたいなと思ってますけどね。まあそんなわけで。まあ、とりあえず今回はここまでにしておきましょうということで、最後にですね、笹山のライブ情報をお伝えしたいなと思っております。ですね、次のライブが10月24日土曜日、笹山定期公演、リビングオンザナイト058、リビングオンザナイト058でございます。ワンマンライブでございますね。会場は神戸16ビットでございます。スタートは19時35分と。そうですね。あ、これ後でいいか。次が、11月3日、11月3日、火曜日、祝日、火曜日、祝日ですね。もう一つのワンマンライブと称した、ライフ201511、11月編でございますね。こちらも会場神戸16ビットで、スタートが19時30分ですね。こちらは19時30分。ですね、つい先日というか、昨日か。つい先日じゃない、昨日ですね。ライフの10月の、公演がですね、終わったんですけれども、まあ、ご来場いただきました。皆様ありがとうございました。ライブの時に、まあ、これ全然余談なんですけど、ライブの時に、僕はいつもおにぎりを食べるんですね。コンビニのおにぎりを。で、ただ、その前日に、要は炭水化物を断つということが決まったので、いつもちょっと時間がなくて買ってきてもらったりするんですけど、急遽、笹山さんに連絡して、ちょっと、こういう事情で、ちょっとおにぎりはなしで、っていうね、お願いしますっていうことで言って、で、もう初めてですけど、自分、嫁さんに作ってもらった弁当、特製弁当を持っていくっていうね、経験をしました。楽屋で、ちょっと空いた時間に食べるんですけども、楽屋で弁当を食べるっていうね、愛妻弁当を食べるという、まあ、まあ、意外とね、だからまあそういうところも含めてですね、意外と悪くないかもしれないですね。悪くない経験なのかもしれないというところはちょっとあります。なんかポジティブな要素もそこそこあるなっていうふうには思いましたね。ちょっと話がそれましたけれども。そんなわけで、ライフ、また11月もありますので、ぜひともお越しくださいということで。そしてですね、これ、まあ僕も出るイベントです。再三言ってますけれども、2015年はいらない。11月22日、日曜日、11月22日、日曜日。こちらですね、笹山さんと僕がやっているポッドキャスト番組、ウェブラジオ番組、リビングオンザトーキンの、トークライブですね。ですね、ついさっきなんです。ついさっきほどなんですけれども、ちょっとトークライブの、そのタイトルと、まあ、時間が決まりましたので、ちょっと発表させていただきたいと思っております。11月22日日曜日、神戸16ビットで開催される、 ちょっとね、頭がちょっと、炭水化物取ってないからちょっと頭回らなくなってきましたけれども、リビングオンザトーキンのトークライブ。タイトルは、センチ、第5弾でございます。トークライブ第5弾。タイトルは、センチというね、カタカナでセンチでございますね。で、まあ、会場は神戸16ビット、先ほど申し上げましたけれども、で、会場オープンが15時30分です。そしてスタートが16時となっております。夕方の開催となっております。約3時間ほどですね、私新崎と笹山さんが喋りますので、ぜひともお越しいただきたいなと思っております。まあ、このトークライブの頃にはですね、まあその僕のね、中性脂肪がどうなったかっていうところもわかるかと思いますのでですね、まあ、とりあえずトークライブが無事できるように、体を整えていきたいなというところですかね。とりあえず1ヶ月ちょっと頑張ってトークライブに向けてですね、トークライブまでにぶっ倒れないように、ちょっと頑張って、炭水化物をコントロールして立ってですね、ちょっと、中性脂肪を落としたいなと思っておりますということで、まあ、この日はですね、ぜひとも、僕も、万全な状態で行きますのでね、それに向けて頑張っておりますので、ぜひともお越しいただきたいなと思っております。というわけでですね、また、詳しくはですね、まあ、笹山のライブについては、笹山のオフィシャルウェブサイトの方に、ご確認いただきまして、そちらからですね、詳細確認、ご予約できますので、よろしくお願いします。そしてですね、リビングオンザトーキンのトークライブにおいてはですね、新崎インストリームの方にご連絡いただいても OK ですし、僕のツイッターでも OK ですし、リビングオンザトーキン、と検索していただければですね、リビングオンザトーキンのオフィシャルサイトも出ますので、そちらからメールフォームで、ご予約いただいても OK ですので、どんな形でも OK ですので、連絡届く形で、ご予約いただければなと思っておりますということで、ぜひともですね、ライブ会場の方でお会いしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。というわけでですね、番組へのお便り、新崎インストリームへの番組へのお便りも募集しております。宛先はですね、メールアドレス、新崎@gmail.com、新崎@gmail.com、shinzakin@gmail.com、shinzakin@gmail.com でございます。そして、新崎インストリームのシーサーブログの方にあります、バナー、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そちらにラジオネーム、件名、内容とお書きの上送っていただいても OK でございます。そして、ツイッターの方で、ハッシュタグ新崎、シャープ SHINZAKIN、シャープ SHINZAKIN とつけて、投稿していただいても OK でございますので、どんな形でも OK でございます。どんな内容でも OK でございます。皆様のお便りお待ちしておりますということでございまして、ちょっとね、やっぱり炭水化物を抜くということをね、まだ体が順応していないのかですね、だんだん口が回らなくなってきて、頭も回らなくなってきておりますので、終わりたいと思いますけれども、というわけでですね、まあ、頑張って、炭水化物を抜いて、しっかり炭水化物を抜きつつも、体調を整えつつも、楽しい番組をお届けできるようにこれからも頑張ってまいりますので、どうか今後ともよろしくお願いいたしますということでございまして、それではまたですね、新崎インストリーム208回放送にお会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様、体調には十分お気をつけて、これからもお過ごしくださいということで、さよなら。にしし死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操り人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、より「その理由などわからない」
よりも貫くように何もいらないことをした。